結婚式。それは幸せな二人の門出。世界中の幸せを一身に集めたような花嫁は誰よりも輝いて見えます。幼い頃、真っ白な衣装に身を包んだ花嫁を見て憧れを抱いた女の子も多いのではないでしょうか。今日はそんな女の子、そしてかつて女の子だった大人の女性は聞いちゃダメ、特に近々結婚式を控えた花嫁は聞いたら絶対ダメなやつ、そんな内容でお送りします。そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、暖かくなってまいりました。暖かくなってきて3月4月といえば出会いと別れの季節恋の季節。
おう、
あ、別れ入れちゃダメだ、そうしたら出会いの季節、出会いの季節ね。
はい、
そんな暗雲垂れ込めるような未来を予見しないね出会いの季節。
うん、
そしてですね、恋の、はい、まあ最終形態ではないけれども、
うん、
一応ね、行き着く先としては、
はい、
結婚ってのがあるじゃないですか。
おお、ね、そうですね、う
ん、でやっぱね、結婚式、
はいはい、
憧れる方、特にね、女の方多いと思うんですよ。
うん、あれもやりたい、これもやりたい。
そうそうそうそうそう、こんなね、イベントがあったり、あとね、なんか披露宴の時にね、はい、昔のスライドショーとかビデオとか見せて赤っ端で書くんでしょ。
それはいい、恥ずかしい。
あとね、うちわでしか受けないようなネタを友達が披露して、
うん、
ね、親戚が静まり返るっていう、そういうのみんなやりたいんでしょ、うん、
そこはちょっとな。
ね、今日はですね、
はい、
披露宴の方ではなくって、
うん、
結婚式について
ほう
ちょっとですね、おしゃべりをしてみたいなと思ってるんですよ。ただですね、
はい、
近々結婚式やりますよとかっていう方は聞かない方がいいかな。
またそんなことを
今日ですね、知りたくなかった結婚式の真実、
はい、
こういった話をですねしてみたい。
はい、じゃあそれは知りたくないので、私今日お休みします。
じゃあお休みで今日も一人でどこそれでもね、二人の愛が強ければ、
うん、はい、
素敵な式を挙げられるはずだから、
うん、
ね、じゃあジャブ打っときましょうか。ジャブを、これはね、うん、有名な話ですけれども、
はい、
ジューンブライド、6月の花嫁、
はい、
ね、6月に結婚すると幸せになれるよと、
うん、
これですね、ヨーロッパの方で言われているね、
はい、
6月の花嫁、幸せになれるよっていう言い伝えなんですけども、
うん、
まあ、日本じゃ嘘っぱちですからね。
ん、うん、梅雨時期だし
そうなんですよ。あれ、ヨーロッパでは確かにね、うん、ジューンブライドっていうのは結婚式あげやすいんですよ。
はいはい、
晴れるのでね、向こうは6月に。
あ、いいですよね。
ましてやね、向こうの6月っていうのはね、乾燥もしてるしね。
あ、
で屋外でね、式挙式したりね、披露宴も含めてやるところって結構多いので、はい
は
い、
うん、
ね、結婚式やりやすいんですよ。
はいはい、
だからね、この時期天候にも恵まれて幸せになれるよっていうところから始まったのがジューンブライドなんですが、
うん、
日本はですね、梅雨じゃないですか。
うん、真っ只中ですね。
ね、じっとりしてるじゃないですか。
うん、
でそこでね、やっぱりもともとはね、こんな梅雨時に結婚式なんかやりたくない、まあ、衣装もね暑いわ重いわねやりたかないようで、結婚式のね、件数が少なかったんですよ昔。
はいはいはい。
でそこで結婚式場が困りまして、
うん、
どうにかなんねえかなと、
うん、
ね、どうにかなんねえかな、じゃあちょうどいいのあんだと気づいてしまいましたね。
そういうことなのか。
だからジューンブライドっていうこのキャンペーンを張ろうじゃないかって言ってやったのが日本のジューンブライドですので、
はい、
ま、気持ちですよそれはね、
うん、
気持ちですからいいんですけども、
うん、
そういったお話をね、今日してっちゃうの、
うん、
これジャブですから。
そうね、
はい、というわけで本日はそういった結婚式の真実に迫って、みんなでね、幸せになってほしい、そんな思いでお送りしたいと思います。 それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんない雑貨店へ
いらっしゃいませ。
まあいないと思いますけどね、はい、こうカップルで仲良くそんなに雑貨店聞いてるようなね、ちょっとあれな人たちは
、うん、
そういった人たちはね、今週はね聞かないよ、
うんうん、
そんなに雑貨店、そんなに雑貨店、雑貨店、雑貨店、雑貨店。
さあさあさあ、下平さん。
はい。
まずですね、一個、確認をしておきましょう、う
ん。はい。
結婚式と披露宴は違いますからね。
うん。
多分ね、うん、何言ってんだお前だと。
そこはね、大丈夫。
思いますけども。うん、いや、あのね、男って結構ね、分かってないの。
ほう。
友達とかね、ご両親とか親戚一同集まって、うん、で、ひな壇に登って、で、はい、やるのをね、結婚式って思ってる人もたくさんいるんです、うん、男の中には。ね。ましてや、縁のない人間にとってはね、俺式でしょって思っちゃってるんですね。うん、あれは、披露宴です。
はい。
結婚しましたよってことを披露する宴ですから、披露宴。
うん、うん、うん。
ね。式っていうのは、まあ、結婚をしますよ。ね、二人で幸せになりますよって誓う。まあ、割とこじんまりとしたやつなんですね。
儀式的なやつですよね。
そう。でね、この、披露宴じゃなくて結婚式の方ね。
はい。
日本だと、
うん。
キリスト教式がやっぱり一番多いんですね、今。
へぇー。
キリスト教式がね、56% ぐらいなんですね。
おぉ。
でね、その次に多いのってどんなやつだと思います？
思い浮かぶのは神前式？
でしょ？
うん。
神前式ね、3番目なの。
え、嘘？
次に多いのってね、人前式。人の前でやるやつ。
お、へぇー。
やっぱりキリスト教式ってやっぱりキリスト教の神様に誓うじゃないですか。
はい。
で、
はいはい、
人前式っていうのは日本だとね、神道にのっとって、
うん、
まあ、神道ですから天照大神になるんですかね、
はい、
そういうところに誓うってことになりますけども、人前式っていうのは、うんうんうん、まあ神様関係なく、
はい、
人に誓うと、
うん、
だから周りにいる親とかね、
うん、
まあ、親戚の方とか身近な人に誓うっていうのは人前式。
へー。
これだとね、宗教関係なくできるので、
はいはい、
まあ、揉めるときは揉めるんじゃないですか。うちは何宗だからとかって言ってね。
うん、ああ、そうですね。
それに関係なくと。それがね、ね、キリスト教式が 56% ぐらいで、人前式がね、はい、24% ぐらい。で、神前式が 17% ぐらい。
うんうん。
これがですね、全日本冠婚葬祭互助協会っていうのがあるんですね。ここの調べではこうなってます。
まあ、
今日は基本的には、式のお話。
はい。
じゃあですね、日本で一番多いキリスト教式の結婚式について、
はい。
学んでいきましょうか、余計なことを。
うん。うん、
ね、まずはですね、キリスト教式の結婚式で何が行われるかって言いますと、
はい。
まあ、これが行われますよ。新婦の入場。
はい。
ねえ、花嫁衣装を着て可愛らしく着飾ってね、入ってくるわけですよ。
うん、そう、綺麗なんですよね、
新婦はね、入場してきますけども、
はい、
それより先にね、お客さんとかそれから新郎はもう入場してるんですよね、
はい、
で祭壇のとこにいて新郎はね、待ってると、
はい、
でいよいよ新婦の入場でなると扉が開きますね、
はい、
これ意味あるんですね。
え、
扉が開くってことがね、
はい、
誕生を意味してるんですって。
おお、
新婦が誕生しましたと、
はい、
でこれに前後してですね、ベールダウンっていうのをやるんですよ、うん、
ベールダウン、
花嫁の顔にベールがかかってるでしょ、
はいはい、
まあ、レースみたいなのがね、
うんうん、
これを母親がね下ろしてあげるんですって。
へえ。
これはですね、母親による最後の身支度だよっていう意味があるそうです、う
ん、
これ母親ってね、やっぱり自分の娘を慈しんで身支度とかね、世話をするじゃないですか、
うん、
でこれがもう私があなたにやってあげる最後の身支度なのよっていう意味で、はい、ベールダウンなんですね、
うん、
でこのベール自体にもね意味があるんですってよ。
へー。
ベールってね、邪悪なものから花嫁を守るって意味があるんですって。
おお。
まあイメージはわかりますよね。
うん。
なんかこうもわっとしたもので悪いの近づけませんよと。
うんうん、うん、
でこれを最後に母親がやってあげてベールダウン。
はい。
でこの後新婦が入場して歩いていきますね。
はい。
この歩く道なんて言いましたっけ？
バージンロード。
そうです、バージンロードですね。これにも意味があるんですね。
え、
花嫁のね、清純さ、うん、純潔を表すよってこともそうなんですが、
うん、
これまでのね、人生を表してるんですって。
へえ。
だから扉が開いて誕生するでしょ。
はいはい。
誕生してゆっくり歩いていって、
うん、
こう人生を重ねていって、
はい、
で新郎のところにたどり着く、新郎と出会ってこれからの人生を始めるっていう、
はいはい、
そんな意味があるんですね。
へえ。
知っとくとやっぱり歩くと気持ちが違うじゃないですか。ね、よかった、聞いといて、雑貨店。
ただただ可愛いと思って見てた、
ね、そう、可愛いだけでもいいんですよ。でもそういった意味もありますのでね。
はい。
じゃあ下田さん、あのバージンロードの色、
うん、
下田さん、はい、何色のイメージありますか？
なんだろう、赤。
赤、これは私、下田さん、カトリックです。
あ、そうなんですか。
あのね、カトリック、プロテスタントによってね、色違うのね。
へ、
赤はね、カトリックで愛を表してるんですね。
へ
で、ね、同じカトリックでも緑のケースもあるそうですね。
うんうんうん、
この緑はね、希望を表してるんですって。
へえ。
まあ、なんか目が吹いてね、芽吹いて伸びていくっていう、うん、そういう未来へ向かって感じたんじゃないですか、イメージは。
うんうんうんうん。
それからね、プロテスタントは白が多いんですって。
へえ。
やっぱりこれもね、純潔を表してるそうですよ。
うんうんうん。
で、珍しいところではね、青なんてのもありまして。
青、
青はね、やっぱ海とか空っていうイメージでしょう。
うん。
だからあの海とか空のように永遠に続く愛を表してるんだそうですね。
へ
え。でね、最近はね、なんかもうそれにとらわれずにね、
はい、
いろんな柄物とかもあったりなんかしまして、
ほう。
まあまあまあまあ、まあ、選べるのか結婚式場によって違うのか分かりませんけども、
うんうん、
いろんなね、柄とかそれ以外の色っていうのもあるそうで、中にはね、もうね、ライトアップとかもあるらしいですよ。
ライトアップ？
電飾、電飾、要するに。
え？バージンロードの両脇がピカピカ光るの？
両脇どころかね、歩くところがね、ダダダダダダダダダダダダダダダダっていう風にして、ダンスダンスレボリューションみたいな感じで、まあ踊ったりはしないんでしょうけども、そういうね、演出なんかもされるところもあるそうです。
はい。
で、歩っていきますと、
うん。
聖歌隊がですね、賛美歌を歌うわけですよ。
はい。
ね、まああるいはオルガンの演奏なんかに合わせてね、歩いていきまして、
はい。
で、聖書の朗読っていうのがあります。
うん。
カトリックならね、これ神父さんがやるんですね。
はい。
で、プロテスタントの場合には牧師さんがやります。
うん。
あの、聖職者の方ね、カトリックとプロテスタントで、はい、まあ、ちょっと仕事の内容も違いますし、地位も違いますし、うん、呼び方違いますのでね、うん、カトリックは神父、プロテスタントは牧師。
はい。
この辺のですね、カトリック、プロテスタントの詳しい違いは、村内雑貨店第242回で取り上げておりますので、はい、そちらも合わせて、ね、
うん、
結婚に向けてね、結婚式に向けてお勉強していただいて、
はい、
で気をつけてくださいね、あのカトリックで結婚する方、
はい、
カトリック離婚できませんからね、
うん、
結婚したが、た危ない今ね、結婚したが最後って言いそうになっちゃった。離婚はできませんので、
はい、
ね、気をつけてください。まあ離婚する前提でね、うん、結婚する人いませんので幸せになっていただきたいですけれども、
はい、
でね、カトリックはね、もう一個ね、気をつけなくちゃいけない点がありまして、
はい、
カトリックはね、信者ではない人の結婚式は基本的に取り行わないんですね。なので、まあ、まあ、カトリック、キリスト教徒じゃないけども、結婚式、はい、キリスト教式でやりたいっていう場合には、
うんうんうん、
まあ、プロテスタントでやるか、
はい、
まあ、カトリックの方がいいよっていう場合ね、
うん、
あの、カトリックの方がね、そう、装飾がね、こう、カビだったりね、派手だったりするんですよ。
な
ので、こっちの方がいいじゃないってことで、カトリックでやりたいっていう場合には、うん、信仰教育っていうのを受けなくちゃいけません。
はい、
あのカトリックは信者でない人の結婚式を行わないので、
うん、
信者にまなれっていうことではないんですけども、
はい、
信仰について一応学んでくださいねと。
おお。
そうでないと結婚式挙げてあげられませんよっていうふうにしてね、信仰教育ってあります。
はい、
ただあんまりこう堅苦しく考えないでいただいて結構でして、
うんうん、
信仰教育とはいってもいわゆるね、結婚講座なんですよ。
おお、なるほど。
結婚ってね、こういうもんだよとかね、はい、愛ってこういうもんなんだよ、うん、慈しむ気持ちっていうのはね、うん、とかね、
はいはいはい、
そういうのをね、大体3ヶ月間くらい。
おお、結構長かった。
まあね、人様のね、普段信じてない宗教をね、あの、うん、形借りてやるもんですからね。
そうよね。
なので3ヶ月大体12回くらいに分けてやるそうです。
はい、
この時点でですね、大体ですね、男の方は文句言うんですね、うん、
そうですね、
めんどくせえと。
でしょうね多分ね、
ゲームやっててとね、そこでまず一悶着あると思いますが、
はいはい、
ね、そういうこと言わないのよっていうのを教育されます、
うん、
でそれも済ませまして結婚式にたどり着くと、はい、ですね、バジノで歩いてやってきて、うん、で歌も歌ってもらって聖書も朗読して、
はい、うん、
宣誓式または誓約式っていうのをやります。
はい、
まあ、これがいわゆる誓いますってやつですよ。
はいはいはい、
何時誰誰はそうそうそう、
はいはい、
この女を嫁にすんのかとね、はい、何時誰誰はこの男を旦那にしていいのかと、うん、はいっつって、
うん、
雑ね、誓いますって言ってね、お互いの愛を確かめるやつです、
はい、
でその後ですね、指輪を交換するわけですよ。
はい、
さあ下田さん、
うん、
まあ、どこにはめてもいいんだろうと思うんですね本当はね、
はい、
はめなくったっていいと思いますしね、
はい、
まあ、はめる人は基本的にははめる指決まってるじゃないですか、
うん、
さあどこにはめますか結婚指輪は。
え、
どこの指にはめますか。
右手の薬指。
下平さん今ですね、下平ファンの男性陣は多いと思いましたよ
逆だ、左手の薬指。
左手でしょ店長が知らないならともかくですよ
いや、ほら、右手の薬指ってね、
ええ、
すごく綺麗な石のはまった指輪をするところなんですよ。
あれってね、確かね、恋人リングだったりするんですよね
うん、
結婚指輪は左手の薬指これなんでだと思います。
そっか、え、
いいじゃないですか、右手でも、なんだったらね、小指でも親指でも、
予約、
予約は右にしてください。じゃあ左手だからもう制約しちゃってるから。
ああ、そうなのか。
左手のね、薬指にするっていうのはね、古代ギリシャから始まってるんですね。
はい、
もうね、大体ヨーロッパの風習はね、全部古代ギリシャに端を発してるの。
うん、
古代ギリシャではね、左手の薬指って心臓とね、はい、一本の太い血管でつながってるって考えられてたんですよ。
ああ、なるほど。
なので、その指に指輪をはめることで、
うん、命
を持って、もう、怖い怖い怖い怖い怖い。確かにそうなんだけど、命を持って永遠の愛を誓うって意味なんです。お前の命をもらうようじゃないですからね。まあ、命をね、捧げて愛し続けるっていうことを示してるんだと思いますけども、言葉にすると怖いでしょ？お前の命、次はお前がこうなる番だみたいになってるでしょ？だからね、その指をがっちりとね、こう守ってあげるって意味もあるでしょうし、はい、繋がってるよと、あなたの心臓は私のもの、心は私のものよ、僕のものよっていう風にして伝えるためにですね、左手の薬指に指輪をします、はい、でその後ですよ、ベールアップ、
はいはい、
さっきね、お母様がベールダウン、もう最後の身支度よって言ってやってくれたのを、
うん、
ね、花婿の方がバッとこう託し上げるんですよ、
うん、
ね、託し上げるっていう言い方よそっと上げてね、
はい、
で何するかっていうと、誓いの口づけをするわけですよ。
はい、
ね、一番盛り上がるところじゃないですか結婚式で、
うん、うん、
で
ヒューヒューですよ。
そう、ヒューヒューヒューヒューやっちゃダメよ結婚式で披露宴だったらいいけどもそこでヒューヒューって言うと、きっとね、神父さん、牧師からね、牧師さんからね、十字架で殴られますよお前うるさい、シャラップって言ってでそこで神父さん、牧師さんによる結婚成立の宣言っていうのがされます、うん、
はい、
これで神の名を持って二人は夫婦と認められましたっていう風にしてね、
うん、
でそこでですね、やるとこやらないとこあると思うんですけども、
はい、
結婚証明書っていうのにサインするんですね、
うん、
キリスト教式の場合。ただこれはですね、はい、あんまり意味はないです。
ほう、
だって本当のっていうかね、法律上の結婚ってのは市役所行って、
ああそうですね、
婚姻届出すでしょ。
はい、
で婚姻届って日本って24時間受付なのね。
そうなんですか。
そうなんですね。婚姻届とね、あと死亡届だったかな。
市役所やってなくても受け付けてくれるんだ。
受け付けてはくれます、24時間、はい、
お
そんなに急がなくちゃいけないのかと思うんですけど、いろんな事情があるんでしょうね。
有名な人はちょっとね、
あ、
行きにくいですけどね。
そうかそうか、有名な芸能人の方とか、
うん、目立たないうちにやっちゃいたいですよね。で、
アイドルの方とか、
うん、
実は結婚してました系のやつ。
はいはい。
ああ、そうか、そういう、その人たちのために開けてるわけではないと思うよ。 でもそっちの書類がね、あの正式なものですので、はい、
うん、
ここでやるのはまあ形式上のものになりますね。
うん、う
ん、あとね、市役所でね、婚姻届出すとね、
はい、
やっぱりこの結婚証明書みたいなの発行してくれるんですね。
へえ。
あの、いりますって聞かれて、欲しいですって言うと無料なのか数百円かでね、うん、結婚証明書っていう、はい、特にあまり意味はないっていう書類をね出してくれますよ。
意味ない、
意味はあんまりないと思います。
へ、
だって書類提出しちゃう、
何かに
使え、あー多分ですね、はい、旦那が浮気した時とかに見せて、はい、ほら
なるほど、
証明書なんだろうと、お前何してくれたと言う時に使うんじゃないですかね、うん、
なるほどなるほど。
で結婚証明書、まあ、あんまり意味のないやつにサインして、
はい、
新郎新婦がですね腕を組んでこのバージンロードを逆に歩いていって退場します、
うん、
で出てくるとですね、これもね憧れる方多いんじゃないですか。
はい、
ライスシャワーですよ。
はい、
これがですね、これ
古代、うん、痛いって聞いたよ、
古代ローマで始まって痛いんですかあれ
痛いって聞いたよ。
それは多分ね、周りの方がやっかみ半分にバッシンバッシン投げつけてるんでしょ。
あ、投げてんのか
上に軽くですよ、あれやるのは振りかぶっちゃダメですからね。
痛いって聞いたよ、パチパチパチパチ。
ましてやね、一回炊いたやつをねグッグッと固めて乾かしてねカレーいいにしてね上から振りかぶって剛速球で投げるのダメですよ。
あ、痛い痛い痛い、
あの軽く軽く、
はい。
これね、古代ローマで始まったんですけども、
うん、
昔はねライスじゃなかったんですって。
え、
昔はね、そうパン粉でもないんだけど小麦、
え、
昔はね小麦でやってたんですって。
小麦
だってやっぱりあのヨーロッパで主食パンでしょ、小麦でしょ。
うん、まあそうだけど、
なのでその小麦を使ってシャワーをやってたらしいんですね、
うん、
でまあ今それがだんだんだんだんヨーロッパ大陸全体に伝わってアメリカにも行ってライスに米になったらしいんですけども、これね米だろうがね小麦だろうがやっぱり意味してるところは同じでして、
うんうん、
米も小麦も一粒の麦粒からたくさん実るでしょ、
はい、あ、はいはい、
あれまあ種、まあ、実ですけどもね、種になってるので、うん、なので豊作を意味してまして、
へえ、
食べ物に二人が困らないようにってことをね願ってやるんですって、うん、
へえ、
まあまあまあ軽く投げてくださいね、振りかぶっちゃダメですそれからもう一個ね、これも憧れるでしょう、はい、ライスシャワーじゃなければって感じ、
うん、
フラワーシャワー、
はいはい、
これもです ね意味があるんですってよ。
へえ。
花の香りでね悪魔を退散させるんですって、
う
ん、
ああなるほど、
なんだろう、そんなに結婚式で悪魔に狙われるんだろうかあの工事魔王子とは言いますが、
うんうん、
ね、きっとねそういったところに、ね、悪魔がすっと入り込んだりするのを防ぐんでしょう。でこれね始めた人が分かってます、
うん、
イギリスのねエリザベス一世、
おお、
エリザベス一世が結婚式をやるときにフラワーシャワーをやったそうですね。
へ
え。さあさあさあ、この後ですよ。
はい、
この後花嫁じゃない方々、そして花嫁の友達で女性で未婚の方々、
うん、
ね、お楽しみというかもうね、はい、血まなこになってね奪い合う例のやつがあるんですよ、うん、
次の幸せをくれと。
そうなんです、ブーケトス、
はい、
花嫁がねブーケをふわっと投げて、あれ後ろ向きに投げるんでしょ、はい、
うん、そうそうそう、
ね、誰か特定の人に行かないように振り後ろ向きになって、うん、こう背中越しにねホイッと投げてそれをキャッチした人が、はい、次の結婚ができるっていうね、
うん、
あれはですね花嫁から未婚の女性への幸せのお裾分けって意味があるんですってね。
へえ。
だから別にね、あの次に結婚できるよっていうことではないんじゃないかと思うんだけどまあまあまあまあ、そこから転じてきたんでしょ
う、うん、
幸せのお裾分けになります。
はい、
あれもねやっぱり元祖というか元があるんですね、
うん、へえ。
あの花嫁ブーケ持ってるじゃないですか、
はい、
あのブーケってもともとはね男性から女性のプロポーズの印だったんですね。
おお。
だね、昔昔やっぱりねギリシャとかローマの時代ですよ、
はい、
男性がね恋人にこうプロポーズするとき、
うん、
そのときってね野原に咲いてる花を摘んでね、で花束にしてプレゼントするっていう風習があったんですって。
へえ。
で、OK ならばその彼女はですねブーケから花を一輪抜き取って彼の胸に刺してあげるそうなんですね。
はいはい。
刺してくれなかったらノーってことですよ。
うん、お花だけもらっとくわですね。
サンキューと。怖い怖い怖い怖い。で一輪抜き取ってあげて彼の胸に刺してあげると、はい、それで OK の印になるんですが、
う
ん、
はい、
だからね結婚式の時って、うん、男性もね胸に小さな花束を刺してる時ありませんか。
あ、ある あるある。
あれはね、ブートニアって言うんですって。
へえ。
それは彼女が OK してくれたんだよってことを表してる印になるんだそうですね。うん、この辺もね、ロマンチックじゃないですか。
はい。
ねえ。でね、この結婚式の時に、花嫁さんが身につけるもの。
はい。
身につけてると幸せになれるよって言われてるものがありまして。
はい。
これね、サムシング4。4って4つってことね。
うん。
4つの何かなんですよ。
はい。
さあ。サムシングなんとか、サムシングなんとか、サムシングなんとか、サムシングなんとか。サムシング4はそれぞれ何でしょう、下平さん。
何？
何を身につけていると幸せになれそうでしょう。
なんだろう。なんだろう。
まあ、こじつけだと思いますけどね。こじつけですけどね。
なんだろう。
結構有名なのはね。
うん。
サムシングブル
ー。青？
青いもの。花嫁が青いものを身につけてると幸せになれるよと。
うん。
他にまだ3つあります。
何？何だろう。
一つはね、サムシングニュー。
新しいもの？
新しいもの。まあ、これから新しい人生を始めるので、
うん、
何か新しいものを身につけて、ここから出発って意味があるじゃないですかね。で、もう一つがね、それとは別に、はい、サムシングオールド。
古いもの？
そう。これまでの人生をこう引き継いでるものというか、まあ、家訓とかね、家とかっていうのを、やっぱりヨーロッパでも引き継いでいるものって意味があるんじゃないですかね。
へー。
さあ、もう一個。
青、新しいもの、古いもの。
新しいもの、古いもの。
何？
サムシングボローと言いまして。
はい。
借り物。
借り物？
何かね、人から借りたもの。
うん。
多分これも、人から助けてもらうっていう意味があるんじゃないかと思うんですが、まあ多分ね、後付けのこじつけなんじゃないかなとそういう見方をしないね。ね、青は何でか分かんないね。それからですね、もう一つ、花嫁さんといえばですね、手袋してますね、うん、
はい、
ウェディンググローブって言いまして、まあよく肘まであるケースが多いのかしら、
うん、
ね、白い手袋してますね、
はい、
これはですね、花嫁さんも花婿さんもしてるケースが多いんですけども、
うん、
花嫁さんはやっぱりね、無垢、純潔を表してるんですね、はい、
うんうんうん、
花嫁を守り清めるもの、この辺はね、ウェディングドレスの白とあまり変わりません、
はい、うん、
それからね、指輪交換の時には外さなくちゃいけないでしょ、
はい、
これね、あなたのものになりますっていう意思表示なんですって。
おお。
やっぱりベールと同じで、それまで守ってもらったものを取って、はい、うん、もう、あなたのものになりますよってことを表してる。で、だから指輪をはめることができますよなんですね。
うんうんうん。
でね、花婿さんはね、手袋をしてるんではなくって、
はい、
手に持ってるケースが多いんですよ。
多いですね。
これ何かの代わりなんですけど。
あ、
いよいよクイズしもだいま、さあ、花婿が手に持っている白い手袋は、何の代わりなんでしょうか。
ステッキ？
ステッキ。近い
近い近い
近いです。
え、
ステッキはね、イギリス紙。あ、正解。
お、
さすが下平さん。
やった。
そう、これね、花嫁を守る剣の代わりなんですよ。
へえ。
ね、まあさすがにね、剣を持ってるわけにいかないでしょ最近は。
うん、さすがにね、
剣の代わりに、手袋を持って、これであなたを守りますよっていう意味になってるそうです、うん、
へ
え。でね、今度披露宴の方行きますと、
はい、
まあ、今日ね、本題披露宴ではありませんので、簡単に、
うんうん、
ウェディングケーキ、
はい、
やりたいでしょう。以前これ有料版でね、話したことがありますけれども、
うん、
ね、若い2人がね、僕があれは温泉行った時ですかね、若い2人がね、結婚式の相談をしていて、うん、あれやりたい、あれやりたいと女の子言ってたんですね、
うん、
あの、あれあれあれ、あのケーキ投入って言ってしまったという投げ込むのっていう、そのケーキ、うん、ウェディングケーキですよ。
いいんじゃないかな、投げても
投げちゃダメですからね、ケーキはね。あれもね、やっぱりギリシャ神話に元を取ってまして、
はい、
ギリシャ神話ではね、あの永遠の愛を誓ってパンとかビスケットを分かち合って食べるっていうのが記述されてるんですって。
おー。
ギリシャ神話、まあ、ギリシャ時代の風習なのかもしれませんね、
うんうんうん、
で永遠の愛を誓って食べ物を分かち合うでしょ、
はい、
だからね、将来食べ物に困りませんようにってことでウェディングケーキを出すし、うん、それを二人でケーキ入刀して食べさせ合ったりするわけですね。あのね、食べさせ合うのをね、
はい、
ファーストバイトって言うんですって。最初の一噛み。
ああ、なるほど。
取り分けてね、ウェディングケーキ、新郎新婦お互いに食べさせてあげるじゃないですか。
うん。
まあそこでねフラッシュバッシャンバッシャンってかれてね、うん、写真撮られるわけですよ、うん、
撮った撮ったいっぱい撮った。
あれね新郎から新婦へそして新婦から新郎へでそれぞれね意味が違うそうですよ。
ほう。
まあ今ねそういう風に男女で分けるのもどうかってことになっちゃうんでしょうけども、もともとの習慣ですからね、うん、
はいはい。
新郎から新婦っていうのはね一生君には食べ物に困らせないよっていう意味があるそうです、
はい、
で逆にね新婦から新郎へっていうのは一生あなたに美味しいものを作ってあげるっていう意味があるんですって。
へえ。
まあロマンチック。
うん。
ここまではな。
え？え？
さあさあ下平さん、
はい
ね、2人がより結婚式を理解して愛を深め合って幸せになるための本編をお送りしました、
うん、はい、
ね、まだ間に合いますよ。ここでくるりと背を向けていただければ間に合いますよ。
ああ、はい、いいとこ取り。
じゃあちょっとあの雲行き怪しくなっていきましょうか。
あ、はい、
ですね、急いで結婚しなくちゃいけない場合、
はい、
先ほど本編でもね、あの日本でも市役所24時間婚姻届受け付けてますよって話ありましたけれども、
はい、
ですね、もっと簡単に結婚できるとこあります、
うん、え？
ラスベガス、
はあ、
ラスベガスはですね、あの賭け事のね、はい、ギャンブルの都でもありますが、
うんうん、
結婚の都でもあるんですね。
ほう。
ラスベガスはねすごく簡単に結婚できるの。
え？
そもそもですねアメリカってね戸籍制度がないんですよ。
はいはい。
なので結婚するためにどうするかっていうと、
うん、
役所に行きましてね、
はい、
で結婚証明書っていうのを発行してもらわなくちゃいけないんですけども、
うん、
これがですね手続きが非常に面倒なんですね。時間もかかるわなんかもいろいろ書かなくちゃいけないわと、
うん、
ところがですねラスベガスは即日発行なんですよ。
へえ。
なので結婚してなと思ったらばラスベガス行っていただいて、はい、ポーンと、はい、あの証明書出していただければ、
ほう、
まあ、日本人は難しいですけどね。でもねラスベガスってそういうことでアメリカ中で有名なので、
うん、
そこら中にね結婚式場あるの。
へえ。
で、まあ正式にはねやっぱり市役所に行って、まあ、簡単とはいえね、はい、即日発行とはいえ、うん、市役所で結婚証明書を出してもらわないといけないんですが、
はい、
もう結婚式場でね結婚証明書出してくれるのよ、う
ん、え？
形上は。
え？
だからねよく映画なんかのねあの題材にもなるんですけども、はい、
うんうん、
酔っ払った勢いでね見知らぬ人と結婚しちゃうとかってね、
あ、
まあ、正式ではさすがにないんだけれども
はいはい、はい、
あるの意外と、酔っ払ってねバーとかで知り合って、じゃあもうお前気に入ったから結婚するかって言ってイエーイっていう友達とのノリでね、結婚式場行ってまたねネオンがビッカンビッカンついてるね。で本物だかどうだか分かんない神父神あの牧師さんがいてね、
うん、
そこで結婚するよしオッケーじゃあサインしてよしじゃあ写真撮ろうよしオッケーって言って
早っ
結婚できちゃう。早いって言えばね下平さん、
はい、
ドライブスルー式場もありますからね。
えっとドライブスル
ー、はい、ラスベガスはねドライブスルーであのマクドナルドとかみたいにね、
うん、
結婚したいんだけど、あ、し、オッケー、じゃあこれにサインして、はい、おめでとうっていう風にして結婚できちゃう。そういったのもありますから。だんだんこの結婚式に対するね、疑念が湧いてきてしまいますよね。
うん、ちょっとね。
さあ、この後の有料版ではですね、さっきチラッと僕今、ね、本物だかわかんねえ、神父さん、牧師さんがいてね、なんて話をしたじゃないですか。
うん。
うん、日本でも意外とそういう、
はい、
ね。っていうようなお話が本日の有料版では
何
聞くことができるというか聞かされてしまいますので、まあね、仲良く聞いてる方、止めるなら今だぞ。さ、そんなですね、注意書きもしたところで、結婚式の思い出とかね、
うん、
ハプニングあると思うんだ。
はいはい。
あのね、花嫁衣装とかね、
うん、
割と体にピタッとしてるじゃないですか。コルセットでギュッと締めたりするんですか、はいはい。で、頑張ってワンサイズ小さいの頼んだら当日までに ねーとか、
うん、うん、よく聞く話ね。
ね、
うん、
あと逆にね、緊張して食事が喉通んなくって、うん、ちょっと体細くなっちゃってダブッとしちゃったとかね、
うん、
いろんなのあるじゃないですか。
体にまつわる話はいろいろ聞きますよ。
ドレスの裾踏んで転んじゃったとかね。そういうの募集。じゃあそういうメールを送っていただくためのアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあですね、
うん、
ここまでですでにね、気持ちがささくれ立っちゃってる人、ざわっとしてる人、
うん、
それからですね、有料版まで聞いてしまって、この後ね、すごくざわざわしちゃった人。そんな方はですね、一周戻っていただいて、はい、
うん、
第257回、前回の配信ですね、
はい、
おまけにですね、1時間たっぷりと、ね、うん、自然の音声、鳥のさえずりっていうのをつけてありますので、はい、そちらを。あれね、意外と好評なんですよ。
ほうほうほう。
和むと。
ね、
目を閉じていると、まるで、うん、まるで森の中にいるようだと、
うん。
そういった音声でね、心を静かにしていただいて。
はい。
で、あれですね、森って言ってますけども、
うん、
実際にはどこ行ってきたかって言いますとですね、もう今からね、はい、半年近く前になるんだけれども、ね、音源がね、いっぱいあるんです、店長は。
うん、
富士五湖の一つに、西湖、はい、西の湖って書いて西湖ってのがあるんですね。うん
う
ん、
はい。
で、西湖の近くにですね、紅葉台キャンプ場っていうのがありまして、
うん、
そこに行ってきた時の音声なんですよ。
へー。
で、その時にはね、もっともっと前の回につけましたけれども、コウモリ穴とかね、うん、
はいはい、
クニマス博物館資料館、うん、なんてとこ行ってきましたっていう、はい、そういった音源も以前つけましたけれども、うん、その時にね、一緒に撮ってきたんですね、あれ。
お
ー。でですね、寒い時期だったんですよ。もう紅葉台とは言いながら紅葉が終わっちゃってるっていうね。
うんうんうん。
夜中にですね、すぐ近くでいろんな動物が鳴くのね。
ああ。
びっくりするほど近くで、
はい。
いろんな動物が鳴いている音声が取れてしまっていますので、
はい。
今週はですね、それをおまけにつけます。は
い、おお。
より不安になりますよ。
迫力満点。
なので、気持ちがささくれ立っちゃった方は、
はい。
前回の配信、第257回の配信で小鳥のさえずりをね、一時間たっぷり浴びていただいて、はい、
うん、
心を清らかに静かにしてください。
うん、
ね、もっと不安になりたい方はですね、今回のおまけも聞いていただいて、うん、お、夜中に怖えぞと。だって僕怖かったもん。
ぜひ夜中に聞いていただきたい。
真っ暗にしてね。できればスピーカーで聞いていただいて、よりざわざわしていただくって。これはね、1時間もないですから、ほんの数分ですから。はい、だって数分の間に、いろんな動物鳴くんだもん、近くで。そんなのを聞いていただけますのでね、
うん、
好きな方を選んでくださいと、このようにお伝えしておきましょう。
はい、
じゃあそんない雑貨店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。ね、下平さんね、
はい、
次の日の朝ね、
うん、
キャンプ場の管理をしてるおばちゃんのとこ行ったんですよ。
はいはい。
で、昨日こんな声が聞こえたんですけどって言って、
うんうん、
聞いてもらったんですね。
はい。
そしたらね、
うん、
聞いたことないって言うんですもん。
ええ
あ、これは、この動物でしょって、これは、あ、これこれよ、なんて手を押してくれて、で、これやだ、これ私聞いたことないって。
怖い。何それ怖いんですけど。
もうすぐ近くで。